特集、地域包括ケアシステム、逗子で花咲く豊かな暮らし。今までしていたことがしにくくなった。少し前のことでも忘れてしまう。誰でも感じる自然な老い。でも、その受け止め方は人それぞれです。身近にある様々な取り組みを上手に活用し、体や心を健やかに保ちませんか？住み慣れた逗子での豊かな暮らしを応援します。問い合わせ、高齢介護課。写真があります。逗子市潮風体操。地域住民が集まって、ストレッチやコグニサイズなどをしています。終わる頃には、体はポカポカ、心はすっきり。おしゃべりにも花が咲き、笑い声が絶えません。問い合わせ、中部地域包括支援センター。後日の高齢者に関する相談をお聞きください。説明。潮風体操教室のメンバー。室内で、前列5名は椅子に座り、両手を膝に置かれています。後ろに立つ6名。全員正面を向き、溢れんばかりの笑顔です。説明終わり。介護予防、機能向上トレーニング。いくつになっても改善できる。もう年だからと諦めていませんか？やるとやらないとでは大違い。老後を楽しく過ごす筋肉をつける教室です。姿勢が良くなった。体が楽に動くようになりました。と嬉しそうに話すのは、井口智子さん、ぬまま。井口さんは昨年の10月から週1回90分間、市が主催する高齢者機能改善教室で筋トレやストレッチなどをしています。パーキンソン病を患っている井口さんですが、続けていくうちに足に力が入り、しっかりと歩けるようになりました。それまでは家で過ごすことが多かったのが、今は毎日外出し、三浦半島を巡っています。以前は自分ではちゃんとしているつもりだったけど、前かがみでうつむき加減、姿勢が良くなったねってみんなから言われるんですよ。と、生き生きとした表情で話します。少人数だからできること。加齢による筋力身体機能の低下を改善し、介護状態になるのを予防するため、市では高齢者の状態に合わせた5種類の運動教室を開催しています。この介護予防機能向上トレーニングは、要支援、要介護認定を受けていない人を対象に、10人以内の少人数制で、健康運動指導士と看護師などの専門職が指導にあたります。少人数なので、指導者と参加者の距離が近く、一人一人しっかりサポートできるのが特徴です。運動を教える健康運動指導士の百瀬祐樹さんも、何々さん、足、上がるようになりましたね。何々さん、その調子。など、積極的に声をかけ、楽しく運動できるよう努めています。加えて、一人一人に合った家で行う個別プランを作成し、参加者に実施の有無を毎日記してもらうので、続けやすく、成果が見えると好評です。身体機能はいくつになっても改善できます。改善されると心も明るくなり、生活の質が上がります。お家でなんとなく過ごしている方、一緒に運動しませんか？介護予防、機能向上トレーニング。日時、毎週月曜10時から12時、13時から15時。場所、逗子駅前クリニックビル4階、逗子 2-6-26。対象、65歳以上の市民で、要支援、要介護認定を受けていない人。申し込み、電話ファックスで、住んでいる地域を担当する地域包括支援センターへ、後述の高齢者に関する相談 を参照してください。職員が事前に面談します。写真が3枚あります。写真1、転倒を予防し、無理なく行うため椅子に座って運動します。説明、画面右に指導士の百瀬さん、向かい合うようにパイプ椅子に座る5人の参加者、右膝後ろを左手で持ち、首を右方向にねじっています。説明終わり。写真に、他の参加者と会話も弾みます。説明、右にショートカットにパンツ姿の井口さん、左に座って井口さんに顔を向ける参加者。説明終わり。写真3、説明、エプロン姿の看護師さんと並んで立つ百瀬氏、白いシャツにはにかんだ笑顔です。説明終わり。オレンジカフェ逗子、地域に広がるつながりの場。認知症の人、その家族、地域住民が集まるカフェです。他愛のない会話が心地よい、みんながほっとできる空間です。ほっとできる場。月1回、福祉会館の会議室に笑い声が響きます。ある一角では麻雀が行われ、ロン、チーなど元気な掛け声が飛び交います。別の一角ではホットプレートが置かれ、もうそろそろひっくり返した方がいいかしら。穴が開いたらよ、とおしゃべりしながら手際よくホットケーキが焼かれていきます。ここは認知症の人とその家族、支援者が集うオレンジカフェ。事情を知らない人が見たら、誰が当事者で誰が支援者なのかわからない和気あいあいとした空気が漂います。カフェを開催しているのは、逗子市中部地域包括支援センターです。日頃、認知症の家族から、これから認知症の夫はどうなっていくのか、外に出ようとするのだけれども、どうすればいいのか、などと様々な相談を受ける中で、当事者も家族もほっとできる場が必要だと痛感。平成26年7月から始めました。今では毎回20人程度が参加。地域のボランティアも増えてきて、職員がいなくてもいいようになりました。お父さんはまだまだできる。認知症の夫と来た妻は、他の参加者と楽しそうに料理をする夫を見て、うちでは絶対にやらないのに、まだまだいろんなことができるのね、と驚いた表情。当事者が認知症であることを忘れ、リラックスして他の参加者と一緒に過ごすうちに、つられてできてしまうことはよくあるそうです。そのため、カフェでは料理の他にも歌や生け花など、参加者と一緒に楽しめるコーナーを設けています。また、家族だけで話し合う場もあります。家族にとって、常に閉鎖された家庭の中で介護を続けることは、大きなストレス。親の介護をめぐっての、兄弟間の確執や、親を施設に入れてしまった罪悪感など、介護当事者でなければ話せないことを話し、共感し合うことが、息抜きになります。センターが次に目指すのは、同じような認知症カフェが地域に増えること。自治会やボランティアグループなど、様々な人たちが開催してくれれば、それだけ息抜きの場が増えます。地域で支え合う体制ができればいいですね、とセンター職員は話しました。写真が3枚あります。写真1。体が覚えている料理をみんなでワイワイ作る。説明。皿や調理器具の乗った台を囲んで、6人の職員や参加者が茹で上がったジャガイモの皮を楽しそうに剥いています。説明終わり。写真に、脳に効く健康麻雀。説明。男女4人が台を囲み、 笑顔で麻雀に興じています。写真3。若い頃に流行った歌を合唱。説明。黒板を背に立って歌っている女性2人。手前に手拍子を取る高齢者4人がテーブルを囲んで座っています。説明終わり。認知症カフェ、オレンジカフェ逗子。今月は認知症予防財団相談員の松野のり子さんによる座談会も開催します。日時3月16日金曜、14時から16時。場所、福祉会館。対象、認知症の人とその家族。認知症予防に関心のある人。費用100円。問い合わせ、中部地域包括支援センター。電話、046-872-2480。オレンジカフェ逗子と書かれた貝やリボンで飾られたボードの写真が添えられています。10円（円）カフェ。最初の円はお金の円。カッコの円は絵にし。日時3月5日月曜10時30分から11時30分。対象、体操などのアクティビティに興味がある人。会話を楽しみたい人。認知症予防に関心がある人。費用10円。場所、問い合わせ。損保ケア、ラビーレ東寿司。電話、046-873-4165。マスコットでしょうか、胸にプレートを下げたオレンジ色の子馬のぬいぐるみの写真が添えられています。小規模多機能型居宅介護施設。オーバルホーム、最後を見守る介護。人生の最後の瞬間まで、家族のように寄り添ってもらえる安心感。遠くの親戚より近くのスタッフ。そんな時代が来たのかもしれません。家族のように過ごす施設。市内にあるオーバルホームは、平成25年6月に、逗子市初の小規模多機能型居宅介護、口述コラム参照として開設。平成30年1月末現在、通所12人、泊まり4人、登録者20人が利用しています。利用者の最後を見守る看取りケアにも力を入れており、昨年1年間で7人を看取りました。昨年亡くなった利用者の K さんは、自宅で過ごすことを希望し、毎日自宅を訪問、食事、入浴、排泄などの身体介助や、掃除、洗濯、調理などの生活すべての支援を行いました。実は、K さんに毎日怒鳴られ泣いていたヘルパーもいました。看取りで介護者ができること。代表の室井恵子さんは当時を振り返ります。K さんはお仕着せはやめてくれ、やりたいことをやらせてくれという気持ちだったのでしょう。しかし、怒鳴るのは心細さの表れであり、本当の願いはそうそう見せてくれないもの。それに気づけてからはスタッフの感情が変化しました。K さんは室井さんの手を握りながら穏やかに亡くなりました。自宅での看取りには、在宅医療を行う医師、訪問看護師、家族、そして介護者の連携が必要です。医療の側面が重視されがちですが、点滴や注射よりも私たちが心を込めて作ったスープや味噌汁がどんなに食欲を刺激し、喜ばれたかを知った。経験から介護者の役割を認識しました。私たちは、K さんに育ててもらったんですよ。と、室井さんは微笑みました。寄り添う人々。スタッフ、野沢和子さん。利用者さんの経験の豊かさ、生きる強さに、毎日パワーをもらっています。チェックのシャツに赤い縁のメガネをかけた野沢さんの写真が添えられています。スタッフ、村岡優子さん。 いつも利用者さんの笑顔に癒されています。エプロン姿で茶碗を拭いている優しい笑顔の村岡さんの写真が添えられています。車椅子の会、石塚健太郎さん。ここは本当にアットホーム。私も一緒に楽しんでいます。パーカー姿に胸にネームプレートを下げた石塚さんの写真が添えられています。写真が2枚あります。写真1。自宅のような施設内。施設内のリビングでしょうか。野沢さんと村岡さんがテーブルを挟んで椅子に座る利用者さんに話しかけています。写真2。日課の散歩。庭木や花壇に季節を感じます。説明。左手前に濃いピンク色のストックの花。右奥に車椅子や杖を持った利用者さんたちが散策しています。説明終わり。コラム。小規模多機能型居宅介護。365日、必要に応じて通い、デイサービス、泊まり、ショートステイ、訪問の3つのサービスを組み合わせ、住み慣れた地域での生活を支援します。地域密着型サービスの一つのケアを一体的に一つの事業所で行うことで、本人と馴染みの関係を作り、安心感を与えます。オーバルホーム、新宿 3-6-35、電話 046-873-0277。小規模多機能型居宅介護事業所、ゆい、桜山 5-1-1。現在休止中、4月再開予定。電話 046-854-9410。小規模多機能サービス、池子事業所。池子 1-6-7、4月開設予定。電話 046-874-7506。トーク。医師。看護師、介護者の立場から、住み慣れた逗子で最後までを支えるために、最後までの日々は思い出深い逗子で自分らしく過ごしたい。そんな願いを叶えたいと、市内で支援を実践する3人に、逗子で地域包括ケアを実現するポイントについて伺いました。本文中、継承略。聞き手。市機関型地域包括支援センター主任ケアマネージャー大阪慎介。大阪慎介さんの上半身の写真が添えられています。治療の場と生活の場。大阪慎介。市機関型地域包括支援センター主任ケアマネージャー。患者さんにとって病院で過ごすのと自宅で過ごすのと、どんな違いがありますか？千葉あさみ、菜の花訪問看護リハビリステーション代表取締役。入院先で胃ろう、チューブで胃に直接栄養を送るための穴をつけて自宅に帰ってきた方がいます。在宅医の田島先生が往診で、大丈夫だよ、食べられるよ、と言ったら、本人も家族もすごく喜んで、リハビリに取り組み、食べられるようになりました。田辺恵美子、特別養護老人ホーム森の里施設長。それはすごいですね。口から食べられないから胃ろうを作ったんですよね。田島博夫、湘南記念骨壺クリニック院長。病院だと誤嚥、食べ物などが気管に入ること。病気を引き起こすきっかけになる。が怖いからと、つい作っちゃうということがありますね。治療が最優先ですので、一概にいけないとは言えませんが。田辺、森の里でも同じようなことがありました。病院だとうまく飲み込めない人が、ここに来たらなぜか食べられる。点滴も2日に1回、3日に1回、とうとう食事で取れるように。病院だと、ベッドの上で起こす、 寝かす、ケアをする、食事をする。施設や家庭だと、ベッドは寝るところ、食事はテーブルでみんなとテレビの音を聞きながら食べるので、自然と食べようという気持ちになるんでしょうね。田島。もともと持っていた力が、自宅や施設で生活することで、生き生きと蘇ってくる。そういうところありますよね。写真があります。説明。ベッドに寝ている利用者さんの胸に、聴診器を当てている千葉さん。説明終わり。介護職の役割の強化。大阪。胃ろうや痰の吸引など、医療的処置が必要な患者さんでも、自宅や施設で自分らしく過ごせればいいですよね。田島。そこが課題です。例えば吸引が必要な人、ショートステイで預かってもらおうと、施設にお願いしても、できませんと断られることが多いです。田辺。森の里には、専門の研修を受けた介護職が20人いるので、大丈夫ですよ。経験も豊富なので、緊急事態にも冷静に対処できています。田島。それはいいことを聞きました。笑い。千葉。最近のヘルパーさんはすごく勉強していますよね。私の担当している患者さんのヘルパーさんもすぐに異変に気づいてくれて、詳細に報告してくれるのでありがたいです。大阪。勉強しているヘルパーさんは意識や視点が違いますよね。田島。一番通っていて本人に近いヘルパーさんからの情報は大事ですよ。施設を上手に活用する。大阪。森の里さんでは在宅療養している人も積極的に受け入れているとか。田辺。今、力を入れているのがショートステイです。20床ありますが、フル稼働しています。利用者の入院で空いている部屋にも、緊急ショートステイでどんどん受け入れています。住み慣れた家の中で高齢者が過ごすのは当たり前です。しかし、高齢者というのは機能が落ちていきます。すると、家族が大変になってくる。いいじゃない、たまには介護をお休みしたって。家族も旅行に行きたいし、病気にもなる。困っているという話を聞いたら受け入れています。田島。お正月に忙しくて家族が回らないということで、一人暮らしの末期がんの患者さんを受け入れてもらいました。何かあったら僕がすぐに行くから、と言って、本人も家族もとても喜んでいましたよ。田辺。見ている家族も大変なんです。お互いにいい気持ちになるためには、息抜きが必要。でもね、家族にとって、施設に預けるということは罪悪感があるんです。献身的に見ている人ほど、そういう思いが強い。そうじゃないんだっていうのを、地域包括ケアシステムの中でもっと訴えてほしいですね。地域包括ケアシステムのサイクルを回す。大阪。最後に今後の展望などそれぞれ教えてください。千葉。地域包括ケアシステムを進めるには、サロンや運動教室など、住民の皆さんの活動も重要ですよね。リハビリを担当した患者さんは、近所のサロンに行くことをとても楽しみにしていました。必要な時に必要なところを利用する、そういうサイクルをみんなで作っていければいいですね。私もそこに入れたら幸せです。田辺。今後の課題は、もっと地域と密着すること。森の里にはこれだけの場所があるので、ケアマネさんたちにサロン的に開放したいですね。あとは出張販売とか。月1回、鈴木屋さんが出張販売に来てくれているのですが、利用者じゃない近所のシニアの方も、下まで行かなくても買える、と喜んでくれています。そういう地域の活性化にもお役に立てればと思います。田島。医師個人としては、 いつも苦慮しているのがコミュニケーションです。逃れられない死の直前にあるとき、本人や家族の心構えが追いつかず、例えばご本人がすでに亡くなっている場合に救急車を呼んでしまい、結局警察が入る事態になってしまいました。もっと丁寧に説明をすればよかった。心構えを作ってあげられなかった。と後悔しています。大阪。先生だけの責任じゃないですよ。一度関係者の合意を得ても、病状の進み具合で意識が変わっちゃう。専門職全員の共同作業だと思います。田島。西部地域包括支援センターの統括責任者としては、センターは住民に密着した相談窓口なので、押し着せで入っていくのではなく、自然と困りごとや悩みが流れてくるような関わりを目指します。各施設の責任者の写真が4枚あります。写真1、湘南記念骨壺クリニック院長、西部地域包括支援センター統括責任者、田島博夫医師。田島博夫。一般社団法人頭陽医師会では副会長を務め、在宅医療を担当。説明。柔和な笑顔、脂っ気のない白髪が印象的な田島医師の上半身の写真です。写真2。特別養護老人ホーム、逗子森の里施設長。田辺恵美子さん。田辺恵美子。湘南鎌倉総合病院で看護師を務め、老健施設で勤務した後、平成28年7月から現職。説明。ボブカットを七三に分け、ややふっくらした顔立ちの田辺さん。写真3。菜の花訪問看護リハビリステーション代表取締役。千葉麻美さん。千葉麻美。内科や整形外科で病棟看護師をした後、患者の思いに近づける看護を目指し、同ステーションを開設。説明。無造作に、後頭部に髪を束ねた千葉さん。端正な顔立ちをされています。写真4。インタビュアーの大阪さんの右隣に、千葉さん、田辺さん、女性陣。左に田島医師。笑顔の4人が並んでます。西部地域包括支援センターがプレオープン。オープンセミナー。テーマ、高齢者の対の住処。講師、湘南記念骨壺クリニック、天野照明医師。日時、3月29日木曜、10時から11時40分。場所、骨壺コミセン。定員30人。申し込み問い合わせ、西部地域包括支援センター。高齢者に関する相談をお聞きください。写真があります。2月1日、医療法人昭和会。昭は湘南の昭、和は平和の和。昭和会が受託法人となり、新たに骨壺コミセン内で相談業務などを始めました。本格オープンは4月1日から。説明。男女5人のスタッフが横に並び、カメラに笑顔を向けています。説明終わり。高齢者に関する相談は、各地域包括支援センターへ。対象エリア、相談先の順に読みます。対象エリア、ひさぎ、こつぼ、新宿4丁目2番29から59号。6から16番、6番38から42号を除く。相談先、西部地域包括支援センター、骨壺コミセン内、電話 0467-24-6866。逗子桜山1、2、5丁目、35から37番、葉桜団地のみ、6から9丁目、山の根、新宿1から3、4丁目、1から5番、2番29から59号を除く。 6番38から42号、5丁目、中部地域包括支援センター、福祉会館内、電話 046-872-2480、桜山34、5丁目、35から37番、葉桜団地を除く、沼間、池後、東部地域包括支援センター、保健センター内、電話、046-876-6299。